主イエス様の恵みと平和が皆様方に豊かにありますように、今日読んでいただいた箇所、これはイエス様が弟子たちをガリラヤの伝道に派遣される際に語られた言葉の最後の部分であります。まあ、先週おそらく皆様方はその前の箇所、マタイ10章の24節から29節を説教でお聞きになったことかと思いますが、ここで語られていたこと、それは弟子は師のように、しもべは主人のようであればいいと、十分だと、それから人を恐れずに神のみを恐れるということ、そして自分がイエス様の仲間であるということを言い表すようにということであると。でそれが自分の十字架を追ってイエス様に従っていくことであると教えられたということでありますが、今日はそれについて40節から42節を見ていきたいと思いますが、まあ、弟子たちにとって伝道者として派遣されるということがどういうことなのか、今までマタイはずっとそれを書き記してきたわけであります。そして最後のところで伝道者が受ける報いとは何か、それは彼らが派遣されていってあなた方を受け入れた人たち、その人たちが受ける報い、それそのものがあなた方の報いであると、このように読めるわけでありますけれども、まあ、伝道者の報いと言いましてもですね、私たちはもう一つピンとこないかもしれません。それは牧師であるとか宣教師であるとか教会で派遣、教会で教職として使える人たちのことであろうかと思ったりいたしますが、そうではなくて、この福音を伝える人であれば誰でも関わることである。そしてなぜイエス様はここでこういう言葉を語られたのかと言いますと、あなた方がこれから受ける報いはこれだけ大きいのだと、まあ、いわば伝道への動機づけとしてですね、語られたのだと読みますと、なるほどと思うことであります。現在の視点から考えてみましても、果たしてキリスト教の伝道、あるいは伝道者は世の中に受け入れられるであろうかと、これは正直なところ私たちの隠されたといいますか重たい疑問ではないだろうかと思います。現在は様々な領域で価値観が多様化してきましたし、影響力を持つ国や力を持つ団体との多極化というものもありますし、宗教は様々あってそれぞれが攻撃し合ったり独善的になったりではなくて共存するということが大事なんだと、まあ、こういう時代に私たちは一体伝道ということにどう向き合っていったらいいんだろうか、伝道者は一体何を語るんだろうか、これは私たちにとっての課題でもあるわけです。で、そもそも福音書に記された伝道ということの根拠は何だろうか、もう一度振り返ってみますと、マタイで読んでみれば9章の35節から38節まででイエス様は町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒されたと記されていますし、群衆が飼い主のいない羊のように弱り果てて、そして打ちひしがれている姿をご覧になって深く哀れまれた。だからこれから必要を満たすために収穫の主に働き手を送ってもらえるように祈りなさいとあるわけであります。いつの時代もそれは変わらない現実であります。これが弟子を伝道に派遣する根拠となっていると言っていいと思いますし、そこにはニーズがあるんだと。どの国の人たちもどの時代の人たちも福音を聞く必要がある、いや聞きたいのだと、 本当に自分が何のために生まれてきたのか、どのように生きるのか、何を土台にして生きればいいのか、死というものはどういうことなのか、それは倫理や道徳の世界では答えが出せない。学校もそれを教えようとしない。それはあなた方が自分の人生の中で学び取っていくことではないかという、この領域のことに関してはやはり出口の見えない議論がずっと続いているという中で、弟子たちは2000年前の時代ですけれども、それと今の私たちの時代と、この必要という点では全く変わりがない。やはり福音を伝えていく、これを知っていただきたいというその願い、これを私たちは徐々に深く知るようになると、自分でできることは何だろうか、何がより効果的であろうか、そういうことを考えるのではないでしょうか。ただ信仰ということは時に大きな過ちを歴史を見れば繰り返しているということもわかります。特に力を持った宗教は多くの人たちが集まってきて、人が多く集まれば大きな資金力もついてくる、影響力がついてくる。それを見逃さないのが権力を持つ人たちでありますから、大きな宗教であればあるほど宗教は権力と結びついていく。で、それを横目で見ながら、果たして本当の信仰とは何か、本当の宗教の在り方はどういうものか、これを私たちは多分多くの方々が求めながらどこかで諦めてしまっているのではないか。で、福音を聞こうという思いが隠されてしまっているのではないか。ですから私たちはその覆いが取り去られて、本当の福音がここにあるんだということを伝えていくということは非常に大事なことであります。そして今日読んでいただいたエレミア書28章でありますが、そこはやはり私たちが旧約聖書で知りますこのユダヤ教の歴史の中での一つの汚点であります。時代はバビロンの力がどんどん大きくなって、イスラエルの民がこのバビロンの力に屈服をさせられると、紀元前586年の出来事であります。主だったユダヤ人たちはバビロンに連れ去られていく。そして神殿は破壊され、祭具は取り去られ、中には多くの命を奪われた人たちもいたでしょう。で、その直後にですね、エレミアは悔い改めを、直後と言いますか、それ以前から語っていたことでありますが、北からの脅威が迫っていると、悔い改めて私たちは身を正さねばならないと語った。そして案の定そのバビロン捕囚ということが起こってしまった。で、その後でいろいろな預言者たちが立ったわけであります。で、ユダヤの王もですね、こんなことが起ころうとは、神様は私たちを見捨てられたのか、そういう思いを持つ人たちは多かったわけでありますが、王もそして多くの人たちも実はエレミアの言葉を受け入れなかったわけであります。悔い改めてもう一度身を正してここから再出発するということを伝えられながら、とうとう彼らはエレミアが語った通りに滅ぼされてしまった。なんとですね、預言者が神の民の滅びを預言する、前代未聞のことであります。で、百数十年前にイザヤも預言しました。アッシリアという国が自分たちに向かってきていると。で、その時イザヤは、あなた方は静まって静かに待っておれと、そうすれば救われると言った。で、その通り 救いが実現したわけなんです。アシエアは仲間内で争うような形になってしまった。結局はユダヤ人たちは救われた。あの記憶が残っています。バビロンがやってくると言っても何者かということであります。しかし怒ってしまった。そしてエレミアの予言に心よく思わない多くの人々のその思いに寄り添うように、おもねるように一人の預言者が立ちます。それがハナニヤというハナニヤという預言者でありました。彼は2年のうちに主はバビロンの王の首輝を打ち砕くと語ったわけであります。そして取り去られた神殿の細部、信仰のですね非常に重要な役割を果たす道具でありますが、それらは全部もう一度戻ってくる。そして補修の民も帰ってくる。2年のうちだと語ったわけであります。このハナニヤとエレミアのこの言葉の対立ということが前面にあります。そして記されている28章の5節以降がその後の出来事です。エレミアはですねハナニヤに対してあなたが予言したその通りになればいいなということですが、そうはならないわけであります。そしてエレミアのその自分の国に対してのですね苦難を予言する予言というのは、実はエレミアが最初ではなくて、調べてみればアモスであるとかミカであるとか、あるいはイザヤ自身もそうでありますが、やはり同じように語っていた。自分の国の人々に対してこのままでは大変なことになると、心を低くして身を低くして悔い改めて主の前に立ち返れという言葉は、実はエレミアが最初ではなかったわけであります。けれどもハナニヤのこの予言というのは人の心を捉えました。苦難の中で神様は2年のうちに助けてくださるんだと期待した。で、主は言われるというこの言葉が預言者たちのその最初の導入の言葉でした。私が言うのではない、主は言われるんだ。しかし同じような前置きの言葉を使いながらエレミアとハナニヤの言葉は全く内容は別々でした。申命記の18章の21節22節を見ますと、語った言葉が実現するかしないか、これが神が使わされた預言者であるかどうかの違いだということであります。で、エレミアは今ここであの男と議論するつもりはないということです。時が来ればはっきりわかると。そしてこのエレミア書28章はですね、その年の7月に死んだという28章の最後の言葉で出て締めくくられているわけでありますが、ハナンヤとエレミアのこの対面というのはですね、起こった2ヶ月後にハナンヤは命を失うわけであります。で、主が託された言葉を語る、これが預言者であって人々が求める言葉を語るのとは違うということですね。ここに伝道者の苦悩があります。キリスト教会の説教団から集まってこられる方々に、皆さんはよくこの一週間を素晴らしい一週間を過ごしてこられた、病んでおられる方も弱っておられる方もここに来られたら皆さん元気になって癒されて、そして豊かになって心を安らかになって一週間を歩むことができます、祝福します、ハレルヤと言って説教が終わる。みんな喜ぶわけです。どこにも悔い改めを迫る言葉がありません。で、私たちは自分の心を知っているわけであります。自分の思い、自分の生活をよく知っているわけであります。過去をよく知っているわけであります。どこを取ってみても、あそこで足りなかったな、ここで欠け目があるな、ここは出過ぎたな、間違ったな、今更どうしようもないな、ということを知っているわけであります。それを隠して、 祝福が、祝福がということは、あの、ハナンヤの予言と通じるものであります。ですから、私たちは、伝道というけれども、実は、聞いている人にとって、必ずしもありがたい言葉、必ずしも嬉しい言葉、つかみたい言葉ではないかもしれない。そのことを弟子たちは、重々知りながら、最後に、報いについてイエス様が語られたことを記憶していくわけであります。このマタイ10章の40節以降、あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのです、また私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。これは何か、つまりイエス様がこれから送り出されるあなた方はあなた方であるとともに私自身なのだ。あなた方は私に代わって彼らに招きの言葉を語るのだということであります。そこでその言葉を聞いた人たちがあなた方の言葉を受け入れたならば、あなた方と同じ報いを受けるのだ。41節で預言者を預言者だというので受け入れる者は預言者の受ける報いを受けます。また義人を義人だということで受け入れる者は義人の受ける報いを受けます。私の弟子だというのでこの小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら誠にあなた方に告げます、その人は決して報いに漏れることはありません。伝道者は何を語るか、神がおられるということを語ります。そして神はキリストを使わしてあなたの罪を許してくださる方ですと伝えます。まあこの二つに尽きると言っていいのかもしれません。そうするとその弟子たちが語った言葉を受け入れる、あるいは弟子たち自身を受け入れてくださる方々は、この弟子たちと同じように預言者たちや、あるいは義人だとされている人たちと同じように同じ報いを受ける。じゃあどんな報いなのか、それを私たちはもう一度はっきりと自覚しなければならないと思います。私は18歳の時に洗礼を受けました。そしてその時ほぼ同時にと言っていいかと思いますが、いずれはこういうことを今まで知らなかったので、こんな大切なことがあるんだったらこれを何とか伝えていくような働きに就きたいと漠然と思うようになりました。どういう道筋を通っていいのかさっぱりわかりませんし、まだ来たばかりの教会の仕組みもわかりません。まあそれで普通に学校を卒業して、そして普通に就職してというところを通ってきながら、やはりここで時を過ごすというのではないんだろうなと、早くあの時のこの働きに就きたいというところに戻るべきではないかということで、神戸に戻り聖書の学びをして派遣されてきたわけであります。漠然とこの働きは大事だということを思ったのです。で、この働きって何かというと本当に漠然としていて、何をどう伝えていいのか分かんない、誰に伝えたらいい、伝えたらいいのか分からない、果たして伝えたって人は聞いてくれるだろうかというところから始まって、40何年50何年経ってですね、私は一体どんな報いを受けただろうかなと振り返ってみました。今日のテキストを繰り返し繰り返し読み、過去にここをテキストとして説教した、その説教の原稿をもう一度読み返し、神から受ける報い、伝道者が受ける報いって何だろうかな。人が何か仕事をするという時に報酬を当然 計算に入れると思います。この仕事をして自分はどのぐらいの報酬を得られるだろうか、社会的にそれはどういう意味があるだろうか、自分にとってそれは何だろうか。私もそれなりに考えてみましたけれども、報酬って一向に思いつかなかったわけであります。で、今振り返ってみて、私はどんなものを受けただろうかと数え出すと、一つ思い当たるのはやはり何と言ってもですね、神の言葉の確かさがあの時よりも少しは分かってきたかな。神がおられるということを信仰の告白をして洗礼を受けたあの時よりももう少し分かってきたかな。そしてこの神の言葉に従ってきた50何年というのはですね、いや50年じゃ聞きませんか、60年になりますか、60年近くになりますか。それは目に見えませんけれど、やはり自分がこれがいい、あれがいいと思って決めたことでそうならなかったことはいっぱいあったけれども、開かれたところを通ってきたらば、自分が得たいと思っていたよりもはるかに大きなものを得ているな。その教会で私は信仰告白し、その教会で結婚をし、その教会で子供たちが与えられ、そしてそこで洗礼があり、その教会で父母の洗礼をし、その教会で葬儀をし、そして今私はここにですね、働きを4つ5つの教会でさせていただきながら、毎週毎週語る聖書の言葉の準備を、教会のいろんな組織やら行事やら財政やら、そういうことを離れて御言葉に耳を傾けながら、2日3日4日悶々としながら、過去の原稿を振り返りながら、ああだこうだ、やっぱりこれかと、このようなことができるというのは18歳の時に憧れていたことであったな。まあそんなに多くの方ではありませんけれども、この手で洗礼を授け、そんなに多くはないけれども、この手で多くの人たちをですね、何人かの人たちをその葬儀に立ち会い、結婚式をさせていただき、まあありがたいな。で、65歳で職を退いて、これからどうなるだろうかと思っていたところ、一つ二つ三つ四つ五つと教会からお招きをいただいて御言葉を語るという本来の仕事に立つことができているということを、18歳の時に思い描いていたことが、あ、これだったのかということを思わされています。で、振り返ってみますと、伝道者が受ける報いっていうのは、多くの金銭的なもの、多くの人々の尊敬、そういうものとはまた別で、やはりどのような時代であっても神の言葉は生きて働いているということを、誰よりも身近なところで舞台の表も裏も見ながら、はあ、本当だなあと思わされる。エレミアはハナニアと違って人々の称賛を受けなかったのです。しかし結果は誰もが明らかでした。神が語れと言われたことを語ったエレミアは、後に名が残り、そして彼が語った言葉が実現し、そして多くの人たちは今なおその書からですね、学び、益を得ている。困難な時代でも神の言葉は変わることがない、虚しくはないということを確認できる。これ伝道する者の特権である。また神の御前に正しいと認められる。あなたはその弱い力でよく忠実に働いてきたと言っていただける。これに勝る報いというものは他にはないのですね。で、私たちは改めてこの伝道ということを考えると、 何を語るか。それはあなたも罪がありますよということを語らなければなりません。語りにくいことです。その人に自分の罪の姿と向き合ってほしい。そしてそれをそっくりそのまま許してくださる方がおられる。キリストがそれを許してくださる。どうすればいいんですか？はい、信じるだけです。そこから新しい歩みがスタートできます。神に、受け入れられ、そして許され、そこから出発することができる。それをその人たちが体験していく。伝道者はそれを見ることができるわけです。私は多くのですね、間違った判断や失敗をしてきたものであります。でそれがどういうわけか、進学校で牧会学をやれということで、福田先生も私の牧会学を受けられたわけですけれども、有木先生からバトンタッチをされたときに、申し訳ないな、失敗だらけの牧会者に何を教えることができるだろうかと思います。テキストを開きながら一緒に考え、一緒に学んでいくときに、ああそうだったな、そうだったなと頷くことの連続でありました。自分の欠け目と向き合える。でそれを隠す必要もない、恥じることもない、あるがまま用いていただいて、そこから一緒に立ち上がっていくことができる。これは大きな恵みであります。振り返ってみますと、福音とは何か。あるがままであなたを受け入れ、許し、立ち上がらせてくださる。イエス・キリストご自身が福音そのものであります。この方を信じて、この方の言葉により頼んで生きる。その時に神の言葉の確かさがよく分かってくる。それは満ち足りている時も、あるいは困難に打ちひしがれている時も、そこにとどまり、そこからいつも前に向かって進んでいける。このことをですね、私たちは牧師だけではなくて、誰もが経験した人であれば、誰もが語っていくことができるんです。でマタイの福音書、繰り返し繰り返しどれだけ読んだか、でも今回ほどですね、弟子が派遣されるということを少しずついろんな教会で説教させていただきながら、最後の締めくくりの言葉としての今日の言葉は、さあ弟子たちよ、これで動機づけは終わった、いけるんだと言って立ち上がらせていくわけであります。私たちは、そのためにですね、今日の礼拝があるということを覚えたいのですね。誰彼ではなくて、私が自分のできるところ範囲の中で、自分の持ち場立場の中で、そうだ、イエス様のことを少しずつでもいい、伝えていきたいな、行きたいなというところが、行こうというふうにですね、立ち上がるということができれば本当に感謝であります。それをし続けていく中で、また私たちは過去の自分のあの悔い改め洗礼を受けた恵みの時をもう一度振り返ることができるんですね。教会はそれを多くの方々と共有することができる場であります。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、私たちはあなたによって使わされたイエス様に罪を許していただき、その許しに預かり、救いに預かり、今ここにいることを改めて感謝をいたします。お一人お一人とともに、あなたは私たちに重要な役割を与えてくださっています。私たちはその任に耐えるものであるという自信も自覚もありませんが、しかし私たちがかつて救われたと同じように、自分に語ってくれる人を待っている人たちを大勢知っています。どうぞあなたの祝福が私たちの口を通して、生活を通して広げられていくものとなりますように。 この地域の方々のために教会がその役割をよく果たしていくことができるように導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。